主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の祈りを捧げたいと思います。椅子の背もたれのところにありますから見てください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はコリント2:12-1412節から14節まで325ページになります。私たちは世の中でとりわけあなた方に対して人間の知恵によってではなく、神から受けた純真と誠実によって神の恵みのもとに行動してきました。このことは良心も証しするところで私たちの誇りです。私たちはあなた方に読みまた理解できること以外何も書いていません。あなた方は私たちをある程度理解しているのですから、私たちの主イエスの来られる日に私たちにとってもあなた方が誇りであるように、あなた方にとっても私たちが誇りであることを十分に理解してもらいたい。祈りたいと思います。天にまします、私たちの父なる神様、週の初めまた信仰を同じくする人たちを集め、そこに礼拝を持たせていただきましたことを感謝いたします。私たちは静かに礼拝を守っておりますが、この礼拝を守るために私たちの信仰の先輩たちがいかに苦労して苦難に耐えながらも礼拝を守ってきたことを覚えます。今現在またコロナ禍の下で私たちはあなたに大声を上げて褒め言葉を称えることができません。いつの日か早く信仰の友と共に肩を並べて座り、声を合わせて賛美をすること時が来ますように導いてください。私たちが静かに祈っている時に、この世界では戦火があり自然災害が起こり、人々は罵り合い、人々は走り回っています。私たちここに集まる者は人数から言って本当に少数ではありますが、地の塩としてあなたの御声のもとにその中にあって正しい生き方を人々に伝えていくことができますように。また国の為政者が本当に民の声を聞き、あなたの声を聞いて正しい政治をしていただくように導いてください。私たちはすぐる一週間振り返ってみますと、あなたに仕え、人に仕え、あなたを愛し人を愛するという御言葉が実行できなかったことを思います。どうかこれからの一週間、あなたの恵みと憐れみによって あなたの導きをのもとに進んでいくことができますように導いてください。これから大沢先生を通してあなたの御言葉をお聞きします。どうか私たちがそれを本当に理解し、また語る先生の上に御霊がありますように。この貧しき身近な祈りを主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。使徒信条を唱えます。ポケットの背もたれのところにあると思いますのでお読みください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
私たちが読み始めましたコリントの信徒への手紙にという手紙には、これは他の新約文書の中ではあまり使われていないような特徴的な言葉がいくつも出てまいります。例えば先週まで学んできた慰めという言葉もその一つであると思いますし、またそのうち出てきます悲しみという言葉も、コリント信徒への手紙2に特徴的な言葉かなと思います。これはそれだけパウロとコリント教会の間に生じた個別の問題、コリント教会の具体的な課題にパウロが集中しながら語っている証拠かなというふうに思います。この地上に、この歴史の中に形作られた目の前にある具体的なコリント教会というキリストのお体を神にもう一度お捧げし直すために、その教会ならではの成長の課題から決して目をそらさず、使徒パウロががっぷり四つに組んで真剣勝負をしている、そういう姿がこの手紙を読んでいると浮かび上がってくるような気がいたします。今日詩式者に読んでいただきました短い3節の部分にも、コリント教会宛ての手紙ならではのその教会の特別の課題に焦点のあった言葉が語られていたなと思います。パウロはここで自分の誇りについて語り出します。この誇りという言葉もまたこの手紙に特徴的な言葉であります。この言葉、今日の短い箇所で3回言及されています。誇りとか誇るという言葉、名詞の形または動詞の形で、これは新約聖書中71回登場している言葉です。そしてこれは印象的なことですが、この誇りという言葉、コリント宛ての2つの手紙に合わせて45回、実にこの2つの手紙で新約27巻中の 60% 以上が使われていることになります。つまりこの誇りという言葉こそがコリント教会の成長の課題、コリントのキリスト者たちがまだ十分な理解には至っていない福音の深みに関係する言葉であるということができると思います。誇りという言葉、この言葉を聞いて皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。考えてみますと、誇りという言葉には2つの側面があるかなと思います。肯定的な面と否定的な面。特にこれを英語でプライドと言ってみますと、さらにそのことがはっきりしてくるのではないかと思います。 一方では誇りというのは私たち人間が生きていく上でどうしても欠かせない感情であるかなと思います。誇りっていうのは尊厳を意味しますから、誇りを持つということは人間にとってまあ欠かせない生きる力であると思います。気落ちしていると人、自分のことを大切に思えない人には誇りを持って生きなさいと励ます言葉にもなり得ます。けれども誇りというものはなくてはならないものである一方で、あの人はプライドが高すぎて付き合いにくいだとか、そんなプライドは捨てた方がいいなどと、まあ誇り、プライドを持つっていうのはネガティブに働くことがあるという側面もあります。私たちが尊厳ある人間として生きていくためには誇りがとても大切だという面がある一方で、自分のプライドのせいで人とうまく生きていくことができない、人と真実に向き合うことができないということも起こり得ます。しかもパウロがこの手紙において問題としているのは信仰者のプライドであります。神の御前にある私たちの良心が神様に対しても、だから当然人に対しても誇ることのできる誇り、プライドであります。私たちが神の前に恥じることなく誇れる誇りというのですから、これはとんでもない誇りであると思います。ものすごいプライドだと言えると思います。そしてパウロはそのような誇り、プライドを持てないとは言わないのです。自分自身がまさにその誇りに生きているのだというのです。私は自分自身の良心においても証しする、私は嘘をついていない、私は神の御前に、だから当然あなたたちの前に誇ることのできるものがあると思い切り胸を張ってみせるのであります。で、このような言葉を読みながら、ある人はパウロという人はなんて傲慢な人なのだろうと言います。両親に恥じることなく神の前で世の中に対する自分の振る舞い、とりわけコリント教会の人々に対する自分の言動を誠実なものだと誇ることができる、私は誠実な人間ですよと自己推薦をすることができる、まあ、これは傲慢といえば傲慢なことであります。しかしパウロの血の滲むような伝道の働きを知っている私たちにとっては、まあ百歩譲ってパウロならでは、パウロだけは、まあ、少し興奮して筆が進んでしまうときにはこういうことも書いたり語ることが許される言葉かなと納得できる部分があるかもしれません。まあ、それにしてもこれは謙遜であるとはとても言えない言葉かもしれません。私たちが普通思い描くキリスト者らしい謙遜な言葉ではないと思うかもしれません。まるでコリント教会に対して一生懸命に自分の誠実さをアピールして彼らの離れていこうとする気持ちを何とか抑えようという、まあ、そういう必死のアピールに見えるかもしれません。で、この誇りという言葉ですけれども、コリント教会にパウロが宛てた手紙の中では多用されている言葉だと申しました。パウロが自分の誇るべきことについてコリント教会の人々にたびたび語らなければならなかった。キリスト者のプライドを問題とせざるを得なかった。時には自己推薦しているという悪口を言われてしまう危険を犯してでも、パウロは自分の誇りについてどうしても語らなければならないと思った。それはこの手紙を読み進めていけば明らかになっていくことなんですけれども、コリント教会のキリスト者たちが自信を失った弱々しい信仰に生きていたから、さあプライドを持ちなさい、誇りを持ちなさいと言ったのではなくて、むしろ逆に彼が誇りを問題としなければならなかったのはコリント教会の人々が自信満々に生きていた信仰者であったからだということが、まあ、だんだん明らかになってくると思います。 実は誇りを問題としたのは、誇り、自分は誇りがあるって言ってたのはパウロだけじゃないんですね。コリント教会の人たちが誇りに生きていたのであります。高いプライドを持っていたのであります。しかしそれは問題のある誇りでありました。コリント教会の人々にとってはキリストの福音に生きるものが当然身につけていくはずのプライドと思い込んでいるものでしたが、パウロはそれはキリストの福音からそれたプライドであると見抜いていました。パウロはキリストの福音に対するその誤解を解くように一生懸命に第一の手紙でも語り続けていたのです。キリスト者となった者、神の選びを受けて神の聖なる者とされた者、そういう者たちは得意になったり、自分を一段高い人間とみなしたり、それで仲違いが起きてしまっているような状況がコリント教会の中にある。人と生きていくことが困難な状況に陥っている。福音の命を呼吸することがそれによってむしろ阻害されてしまっている。そんな間違った信仰のプライドをコリント教会のキリスト者たちが捨てることができるように、パウロは第一の手紙で何をしたかと言ったら、自分の低さ、自分の貧しさを語ったんですよ。自分なんて何者か、派閥のリーダーになるような存在ですらない、口下手、挙動不審、月足らずで生まれたような私、使徒たちの中でも一番小さなもの、使徒と呼ばれる値打ちのないもの、ただ神にのみ栄光があるように。ところがこのようなパウロの語り方っていうのは、コリント教会のキリスト者たちをさらに誤解させ、さらに増長させることになりました。パウロは自分で言っている通り、本物の使徒の露払いに過ぎない。彼はキリストの福音の一部を告げただけ。キリストの福音の本当の深み、本当の味わいは、自分は小さなものだ、使徒と呼ばれる値打ちもないと自分でも言っているパウロのようなネガティブな人間が教えられるようなものなんかじゃないんだ、自分こそはキリストによって建てられた大使徒だと胸を張って言っている、あのポジティブな教師、パウロの次に来たあの教師、威厳を解く力、神の霊の生き生きとした賜物を強調して教えてくれたあの大使徒と自分のことを語ることのできるものこそが本物だと、まあ、そう言ってコリントの教会のキリスト者たちは、パウロは初心者のための間に合わせの使徒であると言って、パウロのこともパウロの教えのことも卒業できると信じたのであります。私たちの読み始めましたコリントの信徒への手紙2という手紙は、このようにして軽んじられ問題となってしまったパウロの使徒性、使徒職の弁明の手紙であります。この手紙の中に誇りという言葉がたくさん出てきますのは、パウロが自分の使徒としての正当性を弁明しようという文脈を中心として語られてまいります。それもしかし、この言葉の使い方、パウロの言葉の使い方は、これ文脈によって実に多義的であり、今日の箇所のようにパウロが堂々と自分の胸を張って、私の誇りはこれですよと語っている箇所もあれば、こんなことを誇ることは大変恥ずかしいこと、人間的なことだから、私が今誇るのを我慢して聞いてほしいのだけれどと恐縮しながら自分の誇るべきことについて語っているような部分もございます。私が、まあ、説教者として一つを興味を持ってこの手紙を読んでいくのは、この手紙においては先の第一の手紙で語った仕方のままでパウロは誇りというものを問題にしているんじゃない、 自分の誇りを第一の手紙で語ったままの仕方で、まあ、つまり第一の手紙では誇りっていうのは基本的な否定的なものとして語られて、それは捨てるべきものだというふうに語られていたんですけれども、パウロは第二の手紙ではそのまま語ることはしていないんですね。誇ってはならない、誇るのは良くない、アポロという教師を一方に、またパウロをまた逆の一方に担ぎ上げようとする派閥構想が起きた時には、自分が貧しく虚しいものであることをパウロは一生懸命語ったんですね。誇りを手放すようにって一生懸命語った。ところがこの第二の手紙においては、このまだ冒頭の部分において自分の誇りを積極的に語り出している。私はこのパウロの語調の変化というものにとても興味があります。自分の語る言葉が通じていないと誤解されていると思ったら、語調を変えて語り出すんですね。自分がそれは捨てるべき誇りだと思っていても、何度話してもどうしてもそれが理解されないならば、コリントの教会の人々が手放すことができていない、むしろその言葉の中に積極的な意味を見出している誇りという言葉を彼も一旦受け入れまして、福音を語り直そうとする、そういう通じ合うための努力を惜しまないパウロの姿がここにあるな、それに私はとても興味があります。それは自分がコリント教会で教会と倹約であり続けるのは寝覚めが悪いからコリント教会にすり寄ったってことじゃないと思うんですよ。今もすでに誇りという言葉を用いての福音の語り直しであると、そのように申しました。パロがコリント教会に何通も手紙を書き送り、自分の使徒職について弁明し誤解を解こうとしたのは、別に自分が悪く思われたくない、嫌われたくないっていうことだからじゃないんですね。パロが一生懸命語るのは、パウロを誤解するとき、パウロが語ったことを捨ててしまうとき、乗り越えてしまうとき、パウロの伝えた福音を誤解することになると思ったからであります。パウロは上、アポロは水を注ぐ。しかし、成長させてくださるのは神であると語ったパウロは、自分のまだまだ深みに達していない理解を乗り越えられていくこと、もっともっと神の福音が輝いていくことを望んだことは間違いのないことでしょう。一人一人の教師には差があり、それぞれが担うことのできる、語ることのできる福音の輝きにもこれは差があるんですよ。しかしコリント教会の人々がなそうとしているパウロの乗り越え方、あるいはさらに福音理解を深めていこうと進もうとした方向は、これは許容することのできない福音の改造であるとパウロは思ったんですね。だから私には神様の前に出ても良心に誓って誇るものがあると胸を張っているパウロの姿っていうのは、なんて傲慢なんだろうって言った人があると言いましたが、それはそれこそパウロを誤解することであります。パウロはパウロという使徒の在り方を語ること、彼の使徒であるのは何によるのかということを語ること、それがそのまま福音を語ることであると信じたのであります。キリストの福音というものは、その意味ではコリントの教会の人たちも確かにそう正しく理解しましたように、私たちの存在そのものに深く食い込んでいく出来事であります。キリストの福音を語るっていうことは自分を別に語ることじゃないんですよ。キリストの福音を語るということは、この私の誇りを語ること、この私の誇れることについて語ることであります。しかしその誇りというものは、自分の徹底的な貧しさ無力を語るパウロが誇る誇りなんですよ。 そのパウロの誇りとなっていること、それは具体的には12節の私たちは世の中でとりわけあなた方に対して人間の知恵によってではなく神から受けた純真と誠実によって神の恵みのもとに行動してきましたということです。これがパウロの両親が恥じることのないパウロたちの誇りであります。この世の中に対して、とりわけコリント教会の人々に対して、自分は神から受けた、神からいただいた純真と誠実によって行動してきた、これがパウロの誇りです。私たちはここを読んでですね、そんなに難しさを感じないかもしれません。パウロの言ってることは、まあよくわかると思うかもしれません。けれども、本当にそうでしょうか？多分、私たちはここでパウロの言ってることはわかると思っているときは、パウロがコリント教会の人々に対して、自分は誠実に接してきた。その思いは神に誓って嘘偽りがないとここで言っているのだと理解していると思います。信仰のないものであれば、私があなた方に対して抱く真心は本物ですよと、ただまあさらっと言うところを、パウロはまあ信仰者らしく、まあ信仰のないものからすれば少し大げさに、わざわざ神を呼び出して自分の誠実を誓っている、そういう言葉だと聞こえます。それだけですね、自分の誠実に自信がある、自分が良い意図を持ってコリント教会に近づいていることに自信がある、誇りがある、プライドがあると。でもそれは自分は使徒として信仰者としてどんなに困難の中にあってもこの問題を乗り越えていく自信があるのでは、あるということではないと思います。コリント教会のような扱いにくい教会に対しても誠実を尽くすことができる、そしてうまく対処することができる、伝道者としてそういう自信があるということを言っているのではないと思います。ここで使われます純真という言葉は、清さとも訳しうる言葉が使われています。神のくださる清さのことであります。誠実という言葉も面白い言葉です。この言葉の中には太陽という意味の言葉が入っています。ある人はこれを説明して、太陽の光に耐えうるような真実と説明いたしました。神の御前にあって耐えうるような誠実さということであります。このような純真と誠実をこの世に対して、またとりわけコリント教会との難しい関わりの中においても生き続けることができると、どうしてパウロはそう胸を張って言うことができるのか。それは実はこの純真誠実の、まあ言い換えとも言えるであろう、その次の言葉が語る事実のためです。つまりパウロは、私たちが神の恵みの下に行動してきたからだ。この神の恵みの下にという言葉、より原文に忠実に訳すならば、神の恵みの中にという意味です。神の恵みの中に入れられているということです。今日の説教題といたしました、神の恵みのもとに。パウロがこの世に対して、とりわけコリント教会の人たちに対して自分の胸を張ることができるのは、神の恵みの中にあるからです。恵みというのはどういうものでしょうか？ふさわしくないものに注がれる神の憐れみの愛のことであります。許しのことであります。私たちがキリスト者となってなお神の恵みによって生かされ続ける必要があるならば、私たちは許しを必要とし続けているのであります。神様の憐れみを必要とし続けているのであります。そしてパウロは、神様はこの私を恵みの中に生かし続けておられるのだとここで言ってるんです。神様がただ憐れみによってこの貧しい私を清いものと呼んでくださる、この貧しい私が誠実に生きられるように今も導いていてくださる、許しの中で、憐れみの中で、すなわち恵みの中で、 そのことをパウロは胸を張って誇ることができるんです。自分が清く誠実なものであることを誇っているんじゃないんですよ。この自分のことをそのようなものとみなし、生かしてくださる神様の恵みを誇っている。神様のことを誇っているんです。で、考えてみればこれはおかしなことであるかもしれません。神の恵みのもとに生きる、神の恵みの中に生きるということは、これは自分を頼りにすることはできないということとセットであります。自分一人の力では乗り切ることができず、神に助けていただくしかないという発言であります。で、こういうことは人間の普通の知恵で考えれば、プライドっていうのはどういうものでしょうか。自分の持てる力、自分の努力によって問題に対処することができる、そこに感じたり確信したりするものがプライドじゃないでしょうか。なのに自分の力に頼れず、神様の恵みにおすがりよりするより他ないということは、これ人間の知恵で言えば、これむしろプライドのないこと、プライドを捨てるようなことであると思います。けれども、パウロはまあ第一の手紙では、だから誇る者は主を誇れっていうことを徹底的に言って、貧しさに生きろって徹底的に言ったんですけれども、パウロはこの第二の手紙では誇りを捨てなさいという言い方はあまりしないんですよ。むしろ、まあ、それも言うんですけれども、むしろ自分の純真も誠実も頼りにすることができず、神様におすがりするより他ない、神様の恵みのもとに、憐れみの中に生かされていることの中にこそ、本当の清さと神の御前に耐えうる誠実を見つけ、それだからまた本当の誇りを見つけることができたとここで言ってるんです。キリスト者の誇りっていうのは確かにありますよ。しかしその誇りっていうのは、私たちが普通考える誇りとはこれは全く別のものであります。パウロは13節以下で、私たちはあなた方が読みまた理解できること以外何も書いていません、またあなた方は私たちをある程度理解しているのですからと語ってまいります。パウロはコリント教会に誤解されたわけですから、パウロの語ったことはこれすっと理解されたことじゃないんですね。コリント教会の人々にはパウロの言ってることはちょっと難しいと感じられたかもしれないんですね。だってこの世の誇りの定義とはまるでずれている誇りを語ったわけですから、これなかなか飲み込めないっていうのはこれ無理のないことなんですよ。けれどもパウロはいつか必ず分かると信じて語ることを諦めませんでした。パウロの言葉に今つまずいていることも悪いことではないと信じていました。福音っていうのはつまずきですよ。福音につまずいてしまうということはこれどうしようもないことなんですよ。福音につまずくっていうのはむしろある程度理解が進んでいるっていうことですよ。悪いことじゃないんですよ。パウロは神の恵みの中に生かされる者として、神の恵みが働いていることを信じる者として、神の恵みが働くならば今福音につまずいてしまっている者たちもきっと分かる日が来る、分かってもらえる、神が分からせてくださる、そう思って手紙を書き続けたのであります。この神の恵みが主イエスが来られる日までに、週末までに、必ず神のみを誇りとする福音の誇りをコリント教会のキリスト者たちにも分かるようにしてくださる、その恵みがどんなに大きいものであるかを味わうことができるようにしてくださる、この主イエスが来られる日、週末の日、今はまだはっきりとは分かりきってはいない、ある程度にしか分かりきってはいないかもしれない、本当の誇りを知る日、コリント教会の人々はパウロを自分たちの教師として持ったことは自分たちにとって 本当に神の前での誇りであったということを知るようになるんです。しかしそれは終わりの日に神様が全てを明らかにしてくださればパウロに対する誤解が解けて、パウロがどんなに正しく神の真実を語った神の正真正銘の偉大な人であることか、単に自分で自称しているものとは違って、本当にこの小さなものと言っているものが本当の意味では偉大な人であったと、そのことを神様が終末の日に太鼓判を押してくださり分かるようになり、そしてだからその伝道によって生まれた自分たちのことを誇ることができるというようなことじゃないんですよ。それこそそれではこのような誇りの延長線上でしかないんですよ。そんなことじゃないんですよ。コリントの教会の人たちが終末の日に誇ることができるようになることってのはそういうことじゃない。というのは、これはなんていうか今日の聖書箇所で面白いところだと思うんですけど、パウロは今目の前にいる誤解しっぱなしのコリント教会の人々を私たちの誇りであると言ってるんです。今パウロにとってこの誤解しっぱなしのコリント教会の人々が今すでにパウロの誇りであるように、コリント教会の人々にとってもパウロが誇りになるっていうんです。ちょっといよいよわけがわからなくなりそうなところですね。しかし難しいことじゃないんですよ。コリントのキリスト者たちがどんな誤解の中にある教会だとしても、パウロが今目の前に見ているその教会は神に建てられた教会なんですよ。神様がその恵みのゆえに堅くなな私たちを集め、現在なおどのような賭けの中にあるにもかかわらず、聖なるものとして選ばれ神に生かされ続けている、まさに神様の生ける恵みの証である教会なんですよ。教会が教会であるということは全くの神の憐れみによるんだなってことが、コリント教会の存在によっていよいよ明らかになっているということもできる。また同時に、どのような関係の悪化の中にあろうとも、コリント教会はパウロのために祈ってくれる兄弟姉妹としてパウロに与えられている祈り手でもある。より深く福音を知ったパウロは、自分は信仰においてより強いもの、高級なキリスト者になったのではなくて、福音を知れば知るほどですね、その理解が進めば進むほど、パウロっていうのはますます仲間の祈りを必要とするものになったんですよ。キリスト者は一人では満ち足りることができません。祈られなければなりません。そして祈られなければならないということは、神の恵みに生かされることをどこまでも必要とするということです。自分たちは神の恵みを必要としている人間であること、自分で捧げる祈りばかりではなく、それ以上に信仰の仲間の祈りを必要としているということ、そのことをキリスト者は知っているんです。だからパウロは11節でコリントの教会の人々にも祈りの援助を頼むんです。私たちのために祈ってほしい。そしてその祈りが聞かれる時には、当然自分たちの祈りの力、神通力を誇るのではなくて、祈りっていうのは無力な人間の代わりに神に全面降伏して神の恵みと憐れみを求めることであるならば、これは祈りを聞いてくださる神に感謝を捧げるようになるのであります。祈ったものも祈られたものも、その祈りが聞かれたということを経験するとき、私たちは自分ではなくて神を見上げるようになるのであります。そしてそのとき、自分たちを誇る思いではなく、祈ってくれた仲間を誇る思い、さらに祈りを聞いてくださった神を誇る思いが分かってまいります。そしてその誇りは、自分を誇る誇りを捨ててしまってもちっとも欲しくない、 本当の誇り、本物の誇りであります。コリント教会にとっても私たちにとってもその誇りは遠いものではありません。見つけづらく見出す人は少ないというようなものではありません。信仰の仲間の祈りによって私たちは生かされているんです。神の恵みなしには生きられない自分であることを私たちはもうよく知っているんです。神が私たちに教えてくださったからであります。そうであるならば、パウロが第一の手紙から語り続け、やがて第二の手紙の十二章に至ってですね、その頂点を極める、キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう、なぜなら私は弱い時にこそ強いからです、という、私たちキリスト者の本当の誇りについて必ず喜べるようにしてくださる、必ず分かるようにしてくださるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたに名を呼ばれ、あなたにあがなっていただき、あなたのものとされた私たちであります。しかしいつの間にかそのことを誇り出してしまう私たちであります。一段高い人間だとどこかで思い込んでしまうものであります。けれども私たちの誇りはそのようなものではありません。私たちの誇りは私たちを聖なるものと呼んでくださるあなたにのみあります。どうぞ私たちが仲間の祈りを必要としているものであること、私たちがあなたの支えと助けを必要としているものであること、そのことを忘れることがありませんように。またそのことを忘れないからこそ、私たちは本当に安心してこの世を生きていくことができることを知ることができますように。プライドの中にがんじがらめにされ、自己実現を求めながら右往左往としているこの世の人たちに、神のもとにある平安を私たちが語ることができますように、この貧しい私たちを用いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美をいたします。9の賛美歌の294番です。 献金を捧げます。ご奉仕の方お願いします。
神様、今日もここで兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることができたことに感謝いたします。何気ない平穏な一日が神様から与えられた貴重な一日であることを実感し感謝し生活できることに感謝生活できるようにどうぞお導きください。ここに捧げました献金を神様の皆さんのためにお役立てください。この小さい祈りを神様の御名を通してお捧げいたします。
アーメン。それでは司法によりまして連絡お知らせの1をしたいと思います。司法の表紙にありますように礼拝後女性の会が持たれます。自習礼拝の予定10月11日は説教は神の確かさと題しまして、コリント第2の手紙、お話は大沢正義牧師です。それから中の方に移りまして今週の祈祷テーマを読みたいと思います。今週の祈祷テーマは会堂での礼拝、家庭でのそれぞれの主日礼拝のために、富山鹿島町教会を覚えて、新型コロナウイルスの収束と清掃業に従事する方々のために、求道者が守られ導かれますようにという今週の祈祷テーマです。お知らせの方は2の方でまた連絡をしますが、一つだけ、中ほどの10月は新学校日、世界宣教日、教会創立記念日献金を捧げます。受付に献金箱を用意しましたのでよろしくお願いしますということです。それでは祝祷構想をもちまして礼拝を終わります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。